エレミア書6章16節から21節。主はこう仰せられる。四つ辻に立って見渡し、昔からの通り道、幸いの道はどこにあるかを尋ね、それを歩んであなた方の憩いを見出せ。しかし彼らはそこを歩まないと言った。また私はあなた方の上に見張り人を立て、角笛の音に注意せよと言わせたのに、彼らは注意しないと言った。それゆえ諸国の民を聞け、改宗を知れ、彼らに何が起こるかを。この国を聞け、見よ、私はこの民に災いをもたらす。これは彼らの企みの実。彼らが私の言葉に注意せず、私の律法を退けたからだ。一体何のため、シェバから入港や、遠い国から香りの良い勝負が私のところに来るのか。あなた方の全焼の生贄は受け入れられず、あなた方の生贄は私を喜ばせない。それゆえ主はこう仰せられる。見よ、私はこの民につまずきを与える。父も子も共にこれにつまずき、隣人も友人も滅びる。
毎年4月の最後の日曜日はファンダーズデー、教団の創立者たちを覚える日です。今日はそれにちなみまして、創立者たちの労苦と精神と、そしてそれを現代に生かす方法とを考えてみたいと思います。オレンジカウンティにバイオラ大学というのがあります。これは著名な伝道者でありましたR.A. トーレイ博士が今から100年前、1908年にロサンゼルス聖書学校として創設したものです。バイオラというのは初めて耳にする人には不思議な名前ですね。一体何の名前だろうか。これはバイブルインスティテュートオフロサンゼルス、 BIOLA、この頭文字を取ったものなんですね。この創設されて間もないロサンゼルス聖書学校に、聖歌の編集者として知られております中田宇吾先生が留学に来ていました。1919年のことです。中田宇吾先生は翌年には父親であります中田十二先生のアメリカ伝道旅行に福音歌手として同伴しまして、ロサンゼルスを離れていますけれども、そのわずかな期間ですがロサンゼルスにいましたときに、そこにいました日本の青年たちに大きな感化を与えました。中田宇吾先生の感化を受けた青年たちが東洋宣教会ラフ、これはロサンゼルスを日本語で書くとラフと書くんですが、東洋宣教会ロサンゼルス教会、こういう看板を掲げまして新しい教会を始めたのです。それが1920年と言いますから大正9年のことですね。その4月でありました。これが今日の北米ホーリネス教団の始まりでした。その青年たちとは平野俊夫、岡本五一、佐久間ヘンリー、八広ジョージ、それから後にこの八広ジョージと結婚しました矢野初、この5名でした。でこの青年たちは聖書学校に通いながらパートタイムの仕事もしました。でその報酬を捧げて牧師を支え教会を支えました。これらの人々はいずれも献身して牧師となり、戦前の教団の指導者になっています。でこの生まれたばかりの 小さな教会を導いたのが葛原貞一先生でした。でその頃葛原先生はケンタッキーのアズベリー神学校で学んでいたんですけれども、そこを訪れました中田十二先生に請われまして、ロサンゼルス行きを決心するのです。で葛原先生は日本人排斥の空気の強かったカリフォルニアに来るのをあまり好まなかったようですね。で葛原先生がロサンゼルスに到着した日、それは1921年、大正10年の6月22日、午後1時5分と非常に正確に、記入されているんですけれども、その日記に、5時起床、今日はロサンゼルスに着く日である、排日の歌集、カリフォルニアですね、排日の歌集に身を入れる日であると思うと妙に緊張してくると、そう書いてありますけれども、葛原先生はロサンゼルスに行くことが神様の導きであると信じてやってまいりました。わずかな青年たちしかいない、何の保証もないところに彼は信仰によって旅してきたのです。で葛原先生の日記はこう続いています。搾油地平線上に昇った月は荒野に隠れ場を失ったとでも言いたげに、太陽が当天に昇った後にもなお航空にそのまま淡い姿をいつまでも残している。もう日本人の姿も見えそうなものだと思うが、ユーマに出てもまだあったように思わぬ。ラフに近くに従って田園はしばらく緑を加えてくる。午後1時5分、ついに目的地に着いた。岡本圭はじめ4、5名の青年たちが出迎えて来られたのは感謝。自動車にて8マイルの道をハーバードブルバードなる偶所へ、至れり尽くせりの歓待を受けて入浴もし、昼食をもとり休もうとしたが眠られぬ。普段は沈着冷静な葛原先生でしたが、ロサンゼルスでの第1日目はさすがに興奮して眠られぬ夜を過ごしたようであります。最初教会は青年たちの住む民家で礼拝を守ったんですが、リビングルームのみならずベッドルームまでも使わなければならないほどでした。日曜日になりますとベッドを畳んでキッチンに押し込めまして、で講壇の後ろには白いスーツを3枚ほどぶら下げまして、見栄えの良いようにし、床には御座のカーペットを敷いて礼拝をしたと記録されています。1921年の冬は特に寒く、教会で寝起きをしていました岡本佐久間、後に、岡本先生、佐久間先生と言った方がいいんでしょうか。この二人の兄弟たちは暖かい毛布がなかったために足が冷えましてよく眠ることができなかったのです。それで一計を案じまして、毛布の間に新聞紙を入れて、それで寒さをしのいだそうです。そんなベッドでしたから寝返りの時には新聞がカサカサカサカサと音を立てるわけですね。でそれで、いつしかそのベッドはスズムシベッドと名付けられたそうです。スズムシベッドといえば聞こえはいいですけれども、大変つらい時を過ごしたと思います。でもこういうつらいこと、大変なこと、ユーモアを交えて受け止める、それは信仰によってできることでしょうね。つらいこと、大変なことをユーモアを交えて受け止めることができたら、それに耐えられるかもしれません。食事も一汁一菜、スープ一つとおかず一つというつつましい 食事でした。冷たいご飯にシチューをかけて食べるということが多かったようです。葛原先生はじめ教団の初期の指導者たちはこんな苦労をして伝道したんですが、なぜこんな苦労をしてまで伝道したのでしょうか。それはもちろん同胞日本人の救いを願ってのことでした。ではその頃ロサンゼルスには日本人に伝道する教会はなかったのでしょうか。いいえ、その頃にすでに25以上30近くの 日本語の教会があったのです。中でも2つの大きな教会にはそれぞれ150人以上の人が集まっていました。なのになぜこの青年たちはそうした教会に所属しないで新しく教会を始めたのでしょうか。葛原先生はどうして出来上がった教会に赴任せずに青年たちと労苦を共にしたのでしょうか。それは教団の創立者たちが本物の福音を求めたからです。ロサンゼルスの日本人教会のすべてがそうだったわけではありませんが、いくつかの教会では伝道という名のもとで落語や漫才などの演芸の催しが盛んに行われていました。まあ、戦前のことですから、まあ、そういうものが日本人に喜ばれたんでしょうね。明確な改心と聖霊の体験をしていました教団の創立者たちは、教会が神様を礼拝し福音を伝えるところというよりは社交の場になっている、そのことを嘆きました。本物の福音を人間的な方法ではなく聖霊の力によって伝えたい、彼らはそう考えまして、どの教会の後ろ盾も援助もなく自給自足の教会を新しく始めたのです。葛原先生はロサンゼルスに到着した翌年1922年、大正11年、霊聖、霊の声と書きますが霊聖という月刊誌を発行しました。当時年間購読料がたったの1ドルということでありまして、カリフォルニアの各地はもとよりハワイ、シアトルの日本人クリスチャンの間でよく読まれていたそうです。でその第1号に葛原先生はこう書いていらっしゃいます。で原文は文語体で書かれました非常に格調の高いものなんで、現代語に訳してしまうとちょっとトーンが落ちてしまいますが、原文のまま読んでもちょっと皆さん理解できないかしらと思いまして、あえて、日本語を日本語に翻訳したんですけれども、現代語で話してみたいと思います。霊聖の使命は天来の声を伝えることにあります。人々が罪と悲しみと虚しさと疲労によって悩んでいることは見る通りの事実です。特に複雑な事情を持った太平洋沿岸で霊的な世界に何ら触れることなく日夜労苦し戦っている同胞日本人の胸の底には大きな悩みがあります。この事実に対して徹底した救いを与えるのは天からの声以外にはありません。ではこの天からの声は私たちに何を告げるのでしょうか。それはキリストです。キリストが人間の救いの一切であることを告げています。ちょっと途中省略しますが、霊聖はキリストを伝えます。私たちの身も心も救うキリストを高らかに伝えます。キリストを心の中に王として迎えよと叫ぶのです。創立者たちは人々の魂の必要を見抜いていました。そしてそれがキリストによってしか満たされないということを知っていました。ですから天からの声、福音の言葉を人々に伝えようとしたのです。創立者たちは福音を告げる聖書を真心から信じました。葛原先生は同じ年の11月に発行されました霊聖でこう言っています。同じく現代英語で、紹介いたします。警戒すべきは最近のキリスト教会の趨勢です。聖書に対するかつての敬虔な思いは失われ、それが神からの啓示であること、聖書に記された奇跡や清めの光、またキリスト再臨の希望が退けられ拒まれあざけられています。聖書は服従の精神をもって探求される書物ではなく、人間の思想や人間の主張の擁護のために利用されています。これ以上に悲しいこと、恐るべきことはありません。 詩編119編136節に、私の目から涙が川のように流れます、彼らがあなたの御教えを守らないからですとあります。キリストを信じる者たちよ、聖書を離れた人の諸説と聖書に関する最もらしい詭弁に耳を塞ぎ目を閉じなさい。そしてまっすぐに聖書に向かいなさい。そうすればそこにあなたの主キリストを見出し、新しい命に触れることができるのです。当時の他の教会には確かに日本人が多く集まっていました。さまざまな行事や活動が盛んに行われ、互いに助け合っていましたけれども、必ずしも神の言葉が明確に語られていたわけではありませんでした。むしろ聖書が合理的に解釈され、時代に合うように説かれていたのです。葛原先生はじめ教団の創設者たちはそれを心から嘆き、涙を流し、何とかして人を罪と闇と滅びから救い、人に新しい命を与えるイエス・キリストの十字架の福音を述べ伝えようとしました。そのためにそうした犠牲を払うことをも厭わなかったのです。ファンダーズデーに私たちがしなければならないこと、それはこの創設者の精神を自分のものとし引き継ぐということです。創設者たちが一体何のために教団を始めたのか、その目的を自分たちのものにし、今の時代とこれからの時代に私たちの使命を果たしていくということですね。創立者の日などと言いますと、単に過去を懐かしんだり、昔の人の労苦や忍耐に、わあすごいなあと感心したり、あるいは私はあの先生に会ったことがある、この先生を知っているといったことを自慢するだけで終わってしまいがちです。でもそれでは歴史を生かすことはできません。歴史が教えている教訓を今のために生かしてこそ、歴史を振り返る意味、また創立記念日を覚える意味があるのです。聖書はやがてこういう時代になると予言しています。テモテの第二の4章3節4節、人々が健全な教えに耳を貸そうとせず、自分に都合の良いことを言ってもらうために気ままな願いを持って次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め、真理から耳を背け、空想話にそれていくような時代になるからです。この傾向は、85年前よりももっと進んでいるように思います。葛原先生が、今から85年前に、この聖書の言葉がその通りになっているということを見て嘆いたとしたら、もし今の時代を先生が見たら、何と言って嘆くでしょうか。私が卒業しました進学校の機関誌に次のような文章がありました。御言葉を通して神が教会に語ろうとすることを十分に聞こうとせず、その浅い聖書理解の上に説教者自身の人生哲学や個人的体験を積み上げた説教には、もはや御言葉の父を慕い求める教会の群れを豊かに養う力など望めない。まず御言葉の権威の前に頭を垂れ、御言葉を語られる神ご自身を真に恐れることこそが説教者に、また牧会者に求められているのだと教えられました。この御言葉に基づいてという視点が不徹底ですと、教会は神ご自身と向かい合い続けること、御言葉から忍耐深く聞くことをすぐに諦め、現状への配慮とか世の人々のニーズといったところで発想してしまいます。現状肯定の傾向の強い心理学や カウンセリング理論に基づいた牧会の視点、流行りの神学、目新しい宣教のアプローチに安易に飛びつく姿勢も厳しく問われました。これは神学校の教授の一人がその書簡を述べたものですが、昨年3月の通信の関東言であります。85年前に葛原先生が書かれたことと表現は違っていますが、でも内容は同じことですね。85年前に葛原先生が感じたチャレンジは、今も多くの教会の指導者たちにとってチャレンジとして残っているのです。今年のレントの黙想に私は次のように書きました。聖書は人々が健全な教えに耳を貸そうとせず、自分に都合の良いことを言ってもらうために気ままな願いを持って次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め、真理から耳を背け空想話にそれていくような時代になると予言していますが、今がまさにそのような時代であるように思います。今日の教会は人々の耳を福音に傾けさせようとして、さまざまに新しい趣向を凝らしているうちに、いつしか福音そのものから離れていきつつあるように思います。神の言葉を伝えるためにテレビであれインターネットであれ、この世のものが性別されて用いられてよいのですが、この世の哲学を語るために聖書が利用されているとしたら、本末転倒もいいところです。福音に使えるしもべが拠り所とすべきものは一世紀の聖書であって21世紀の思想ではありません。福音に再発見はあっても、新発見も新発明もありえません。変わらない真理を忠実に伝えるものでありたいと心から願っています。の最後のラインですが、福音に再発見はあっても新発見も新発明もありえませんとは、これはどこかからの引用ではなく私自身の言葉です。私は本心からそう思ってこのことを書きました。福音はキリストが私たちに与えてくださったもので、私たちが勝手に作り変えたり別のものを作り出していいわけがありません。現代人は現代が一番進んでいるという錯覚を持っています。古いものは価値がない、新しいものが良いという誤解をしています。しかし福音や信仰に関しては違います。聖書に帰れ、初代教会に戻れというスローガンがありますように、私たちは歴史を掘り下げ、使徒たちとその後の教会の指導者たちが命がけで伝えてきたものを学び、それを次の世代に伝えていく必要があります。聖書は言っています。主を損ない、その汚れで主の子らではない横島で曲がった世代、あなた方はこのように主に恩を返すのか。愚かで知恵のない民よ、主はあなたを作った父ではないか。主はあなたを作り上げ、あなたを固く立てるのではないか。昔の日々を思い出し、世々の年を思え、あなたの父に問え、彼はあなたに告げ知らせよ。長老たちに問え、彼らはあなたに話してくれよ。詩編はこの言葉に答えて、私は主の御業を思い起こそう。まことに昔からのあなたの苦しい技を思い起こそう。私はあなたのなさったすべてのことに思いを巡らし、あなたの御業を静かに考えよう。そう歌っています。エレミアもまた、昔からの通り道こそ幸いの道だと言っていますね。預言者エレミアは神様から離れて勝手気ままな振る舞いをしていたイスラエルに、四つ辻に立って見渡し、昔からの通り道、幸いの道はどこにあるかを尋ね、それを歩んであなた方の憩いを見出せ、こう叫びました。 エレミアの時代のイスラエルは神様の言葉を捨て、外国の宗教を取り入れ、神の宮に背を向け、ここかしこの丘の上に神々の偶像を建てて、それに犠牲を捧げ拝んでいたのです。エレミアは昔からの通り道、イスラエルが歩んできた真理の道から離れてしまったイスラエルに幸いの道に立ち返ると叫びました。そのまま進んでいくならそこには破滅が待っていると警告いたしました。皆さん、どの道を通っても同じところにたどり着くのではありません。あなたが今ルート17とインターステート280の交差点に立っているとします。東に行けばインターステート280は680になりますね。そしてダブリンを経てコンコードに至ります。インターステート280を西に行けばサンフランシスコに行きます。ルート17を17を南に向かえばサンタクルーズに着きますね。北に行けば17は880になりまして、オークランドに行くことができます。どの道を通っても同じところに行くのではないのです。4つの道のどれか1つだけが進むべき道です。信仰の道、教会の将来も同じです。私たちは今四つ辻に立っています。過去から学び、将来のビジョンをいただきましょう。聖書が教え、歴史が教え、そして教団の創立者たちが教え、歩んだ幸いの道をしっかりと見定めて、それに歩むものでありたいと心から願います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、あなたはイエス・キリストによって私たちのために天国への道を切り開いてくださいました。そしてこの道に歩めと道を示してくださっています。あなたに従ってきた生徒たちが歩んだ道へと私たちを導いてください。私たちが迷わずそこに歩むことができるように、御言葉の光によって道を照らしてください。教団が創立100年に向けて道を誤ることなく、昔からの通り道に立ち返り、幸いの道にとどまることができるよう憐れんでください。私たちの道、真理、命であるイエス・キリストにより祈ります。アーメン。